姿勢あれこれ、12ページ。子どもたちに安全安心な給食を届けます。北部の私立小中学校に給食を提供する北部学校給食センターが法要台2丁目に完成し、1月6日に開所式がありました。センターでは24校、計7400人分の調理と配送を行います。また、今まで多くの学校で対応できなかった食物アレルギー対応食の専用調理室を完備。今後は、令和8年度までに、高柳町と川平町に大型給食センターを設置し、離島を除くすべての私立小中学校の給食をセンターでの調理に移行する予定です。写真。センター内には見学や体験をするスペースもあります。係の人が大きい釜の前で説明をしています。問い合わせ。学校給食センター整備室。電話。801-1720。夜間景観整備の取り組みが優秀賞を受賞しました。世界新三大夜景に認定されている美しい長崎の夜景をさらに魅力的にする取り組みの一つとして、歴史的建造物や観光施設のライトアップと回遊路の街路灯などの整備による夜の街歩きを楽しむための中近景の夜間景観づくりを進めてきました。この取り組みが街の滞在型観光の魅力を高めている点や郷土への誇りを再認識させる点などが高い評価を受け、2021年度土木学会デザイン賞で優秀賞を受賞しました。写真。遠くの長崎港が望めて、街路灯が美しく灯る祈念坂。祈念は、願い事を祈ること。問い合わせ、景観推進室。電話、829-1177。G7 関係閣僚会合の誘致を進めます。フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7カ国と欧州連合、EU の首脳が参加して毎年開催される G7 サミット。日本では2016年に伊勢志摩サミットが開かれ、大きな話題となりました。次回の日本開催は2023年に予定されていて、市は県とともに G7 関係閣僚会合の誘致を12月22日に表明しました。この会合の開催地になることで期待される効果は、大きく3つあります。1つ目は、開催都市長崎の国際的な認知度や都市ブランドの向上につながることです。2つ目は、初めての政府系会議の開催で、国際会議の受け入れに関する経験やノウハウを蓄積する貴重な機会となることです。そして3つ目は、ホテル、飲食業などを中心に幅広い産業への経済効果が生まれることです。開催都市の決定は今年の春から夏頃にかけて予定されていますが、長崎での開催が実現できるよう、今後も県と緊密に連携しながら誘致を進めていきます。問い合わせ、観光交流推進室、 電話 829-1426。 日本を代表する IT 企業が長崎市に進出します。大手 IT 企業の SCSK 株式会社のグループ会社でソフトウェア開発を行う SCSK ニアショアシステムズ株式会社が長崎市に新たな拠点を開設することが決定し、2社と県市で12月27日に立地協定を締結しました。新設する長崎開発センターは7月から長崎駅近くで開業。同社は新卒や Uターンを希望する人材を雇用し、開設後3年間で100人体制を目指します。また、地元 IT 企業と連携し、自動車のソフトウェア開発などをはじめ、長崎の特性に合った事業を展開予定です。写真。首都圏の大規模な業務を長崎開発センターで行います。担当者がマイクを持って説明をしています。問い合わせ、産業雇用政策課、電話 829-1313。